この土地の先住民族アイヌ、その文化は北海道の大切な財産の一つです。
アイヌにもルーツを持つ私が、アイヌ文化の伝承、復興、創造のための活動を行っている方々を各地に訪ね、お話を伺います。ウポポイラジオ。今日は2024年1月26日にエアージーのスタジオで収録した模様をお送りいたします。
イランカラプテ高山秀樹です。
イランカラプテ関根真也です。
今年度の締めくくりのゲストは
公益財団法人アイヌ民族文化財団の橋本美由紀さんです。橋本美由紀さんは私に、まあ、ある意味ラジオっていうきっかけをくれた方でもあり、今となってはまあ女子会トークの仲間ですね。そんな橋本さんのお話を今週も聞いていきましょう。やくんぬわえんこれやん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週もありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかこう熱い思いを私も受け取って頑張らなきゃなって思ってるところなんですけど、多分今週から聞いてくださってる方もいると思いますので、橋本さんが、まあ、一日どんなこと、どんな仕事をされてるのかお話伺うところから始めてもいいですか。
はい、私、公益財団法人アイヌ民族文化財団事務局、事業2課に所属しています橋本美由紀と申します。私たちの、アイヌ民族文化財団だったんですけれども、アイヌ文化、アイヌ語や、アイヌの伝統文化に関するですね、普及啓発だとか、ま、広く一般の方に知ってもらうような仕事をしています。一日何をしているかというと、私の担当はですね、アイヌ語ラジオ講座というですね、毎週日曜日に放送しているものなんですけれども、それのですね、担当というと確かに難しいかもしれませんね。アイヌ語ラジオ講座のですね、放送にあたってですね、その、放送内容の、確認だとか、あとはテキストも、年に4回発行しているものがありますので、そちらのですね、そのアイヌ語のチェックだとか、そういったのも日々業務としてになっているところです。
いや、いつ財団に伺っても忙しそうですからね。
ありがとうございます。
でも私はこうそんな忙しそうな橋本さんにいつもこうお菓子をねだりに行くんですよね。はい、まず財団入ったらこうニコニコしながら近づいて、でひどい人というかこうもう私に慣れてきた人はとりあえずお菓子ポンみたいな、まやちゃん来たお菓子渡しとけみたいな、もう毎日ハロウィンですよね私行ったら。なのでこう家族含め、今回今おっしゃっていただいたラジオとかも私の父がすごいお世話になってると思うんですけど、働いてる中でいろんな人のお話を聞いたりとか、あとは問い合わせが入ったりとか、あとは当事者というかアイヌにルーツ持つ人たちともたくさん関わってると思うんですけど、やっぱりここ最近ってこう世間の認識というかこう見られ方、こう見え方っていうのは変わってきたと思いますか。
そうですね、私自身がどういう仕事をしているかっていうのをその何も知らない人に説明しやすくなりました。
確かにアイヌっていうもの自体の、こう認知度が変わりましたよね。
やっぱりその今その、実写映画化された、有名なあの漫画もありますけれども、あとはやっぱりウポポエができたことも、一つの契機では、私の中で契機ではあったんですけど、やっぱりそれがあることによって、その自分、私が、その初めてお会いする方にどういう仕事されてるんですかって聞かれた時にですね、あのウポポイのとか、すごい、ざっくり簡単に説明するときはそういう形でお話もするんですけれども、やっぱりそのそういった意味ではその認知度、そうですね、変わってきたなっていう印象を受けます。で、あとはやっぱりその出張とかでその、ビラトリ町に行く機会がとても多いんですけれども、時期が時期だとやっぱり聖地巡礼をしている皆さんとかに出くわすことも結 構増えましたね。
そうですよね。コスプレされてる方とかも
会いました。
自分で衣装まで作ってみたいな方とかもいますよね。
そう、
素晴らしいですよね、
うん、なのでまあそういう意味ではその幅広い世代に対して、まあ、アイヌ文化、アイヌ語だとかアイヌの文化が、まあ、その少しずつなんですけれども、まあにまあ、知られてくるようにはなってきたのかなっていう印象はそういった面からも感じることが多いですね。
その10年前に、まあ、いろんな縁があって財団で働くことになったと思うんですけど、その10年前アイヌに関するこう仕事をするよって言った時に地元岩手のこう家族だったりとか友人とかはどういう反応をして、で今そこが変わってきたとかはありますか？
その本州の人がみんなそう思うかはわからないんですけど、少なくとも私の周りその友人だとか、まあ、あとはその学校だとかからしたらその北海道に行くのはやっぱり海外に行くみたいだねって言われてたので、
海挟んじゃってますしね、
うん、なのでそのやっぱりその時はまだその例えば家族からしたら私がどういうことを勉強するのか全然わからなかったりとかもしたりとかして、でまあやっぱりどうしてもまだちょっとそういった面では本州方面というか、
うん、
まあちょっとやっぱりその首都圏とかね、そのいろんなイベントがやっているところだったらその触れる機会はいっぱいあるのかもしれないんだけれども、まあちょっとそういった意味ではまだやっぱり私の少なくとも私の周りの感想だけでちょっと申し訳ないんだけれども、私の周りはやっぱりちょっとまだまだ宣伝のしがいがあるなって思うところはいっぱいありますね。
まだこれから伸びしろですね。いやでもやっぱり私もまだ関東住んで5年6年ぐらいなんですけど、ちょっとずつ変わってるなって思いますね。私がこうアイヌ語をまあ、友人たちと一緒に講座やってる時も、うん、初めはアイヌ語何その言葉ぐらいな感覚から入る人もいますし、
うん、
そういう人たちに対してはアイヌ語をやってるといつかこう、まあ、良かったって思えるような時代にしてみせるからぐらいなこと言って、まあ、反強制的に勉強会に参加させてたんですけど、
うん、
でも最近はむしろ自分たちからこうアイヌ語っていう言葉に興味あってとか、その言葉の中にある精神世界に興味があってって言って、いろんな人がまずは知ってる上で学びたいっていう人が増えてきた気がして、
うん、
でまだまだ伸びしろこれからかもなんですけど、
うん、
ちょっとずつ変わってる気がしますよね、実感的にも、うん、財団にこういろんな人からの問い合わせとかも来ると思うんですけど、
うん、
そんなのとかも対応したりするんですか？
まあそうですね、その財団のやってる事業のことで何かそのお尋ねとかがあったら、まあお答えする場面もありますね。
あと今こう特に橋本さんが力を入れてこう取り組んでいるものとかこう事業とかってありますか？
小中学生向けの副教材という言葉を使っているんですけど、まあ、いわゆるですねその教科書の学習だとかそういったものの補助的にあたる教材の作成ですね、
はい、
財団としては平成10年から、その冊子を初版平成10年に、その冊子の初版を、刊行してからですね、ずっと、配布を続けている冊子なんですけれども、はい、まあ、北海道内では、小学校4年生と中学校2年生に、1人1冊ずつ行き渡るようにと、あとは北海道外には各学校に1冊ずつ、配布しているものなんですけれども、うん、まあもうですねそれが刊行されてから、しばらく経ちますので、その中でもアイヌに関するその社会的な動きっていうのは、まあ、たくさんありましたね、うん、ありましたので、まあそういったところもですね、まあ反映させられるようなものですとか、まあ、あとはですね副教材をですねその、令和8年度の刊行を目指して、
はい、
内容を、一新した新しいものの作成に向けて今少しずつ動いているところです、まあ、何が新しいかというと、はい、まあ、やっぱりそのデジタル面での充実だったりだとか、まあ、あとはそのどちらかといえばですね、まあ、子どもたちが、まあ、自分で学習することももちろん大事なんですけれども、まあ、あとは学校の先生がですねその指導しやすいもの指導を、見て子どもたちに教えるのに、まあ、教えやすいって言ったらちょっと簡単かもしれないけれども、その学校の先生がそれを見て、あ、こういったことを子どもたちに教えられる、教えようって思えるような、教材作りを今、令和 5年度から、始まったものなので、まあ、まだ本当に、駆け出しなのでまだ何も決まっていないというところが正直あるんですけれども、ただまあその令和8年度の刊行に向けて今、鋭意開発中ということで動いているところです。
こんなことは伝えたいな、それを通してこんなこと知ってほしいなっていう、 こだわりはありますか？
まあ副教材という言葉の通りですね、その学校教科書での、まあ、アイヌの取り上げ方っていうのはもうやっぱりそのしばらく前とはもう比べ物にならないぐらいいろいろ取り上げられてるんですね。本当にいろんな種類の教科書、その社会科に限らずですね、はい、その家庭科でニブタニアット氏を取り上げたりだとか、まあ、もちろん道徳でアイヌの人権に関することを取り上げたりだとか、まあ子どもたちの教育面での動きっていうものもですね、まあ、アイヌの動きとアイヌの社会的な動きとだいぶ連動してきているものではあるので、そういったところをまあ新しいものを子どもたちにきちんと正確に教えていけるようにって言ったところもありますし、やっぱりそのどうしてもアイヌ文化を伝えるっていうところはどうしてもそのステレオタイプによってしまうところもあるので、うん、その もちろん自然を大切にしてきたんだとは思うんですけれども、まあ、そのアイヌの文化っていうものですね、その一つの側面ではなくていろんな側面からもっとアイヌ語アイヌ文化を知っていけるような読んで楽しいものを作りたいと思っています。
ワクワクって大事ですよね。私なんかいろんなところでこう大事にしてる言葉ってワクワクとかっこいいで、
あ
すごいあの小学生かみたいな言葉かもしれないですけど、いやでもアイヌ文化って一言で言っても決してこう人権とか道徳に入れ込まれたり、うん、社会科の中で完結されるものじゃなくてもっと広いですからね、
うん、
なんかそんなところをこう含めてもらえたらよりいろんな入り口が広がってこう、うん、興味持ってくれる人たちが増える気がしますよね、うん、
やっぱりその私が幼少期がそうだった頃そうだったように、まあアイヌって聞いたことがあったなみたいな気づきをもっと増やしていきたい、多分きっと勉強したとしてもそこからさらに膨らまないっていうところも今現状としてはあるのかなと思うので、そこからさらにその気づくことができるようなもっとそのこの冊子昔読んだことあるなみたいな記憶でも、うん構わないと思っているので、本当そういったところでいろんな人の目に留まるもの、そしてやっぱり読んでいて面白いものを作っていけたらなと思っています。
いやあのこれ答えたくなかったら答えなくていいんですけど、あの、うん、今橋本さんも子育てされてるじゃないですか、
うん、
でそんな中でやっぱりこう、まあ、大学院でも教育のことを学ん でそうやってこう次の世代に何かを渡すっていうことがすごい軸になってるのかなと思うんですけど、
うん、
まあなんか子育てにおいてもですし、こう何かを伝えるときにこんなことは気をつけなきゃなとか、こんなことを知ってほしいなって思うことってあるんですか？
まあやっぱりその今どうしてもそのいろんな情報が簡単に手に入られる時代になっているので、まあ自分にとっていいことも悪いことも一気に手に入るというか、うん、まあ、もちろんアイヌに関しては特にない、まあ、デリケートな問題もやっぱりいっぱいあるので、はい、まあ、そこのですねやっぱりどうしてもその情報を受け取る側の取捨選択に寄ってくるというか、受け手次第でそのいい情報も悪い情報も一気に受け取る環境だと思うんですよね今って。だからやっぱりその自分にとっての情報の取捨選択がやっぱりそのきちんとできるように、その悪いこともまあね自分にとって嫌だなって思うこととかもその受け取らなきゃいけないだろうから、そこもこうやっぱり流せる力とかも大事だと思うし、まあ、なんかこうそういったところで少しその自分でその自分の知りたい情報を掴んでいく力っていうのはとても大事なことだと思うので、まあ、そういったこととかもやっぱりそこの力を養っていけるようなに、うん、養っていけたらいいなみたいな、ね、ところはありますね。
そのためにもまずこう選択できるこう幅が広くないといけないですからね。
そのためにはやっぱり知る気づくっていう力というかことも大事だと思うから、うん、やっぱり選択して判断していくっていうことがやっぱり求められてくると思うので、まあ、そういったところに、まあ、気をつけていってほしいなっていうのはありますね。
そうですよね。そこが広がると今こうずっと言われてるいろんな地域の保存会でもどこでも次の世代がなかなかいないとか、こうなんだろう、後継者がなかなか育たないとかってあると思うんですけど、うん、そんなところにもつながってくる気がしますよね。
ああ、そうですね。まあやっぱりどうしてもその北海道はその物理的に、まあ、空間的に土地が広いっていうのもあって、まあその保存会、古式アイヌ古式舞踊を、が、登録されている、古式舞踊を保持している、まあ、保存会ですね。私たちは保存会って呼んでいるんですけれども、はい、その保存会道内にもいくつかあるんですけれども、やっぱりそこの後継者がなかなかやっぱりだんだんこう少なくなっていっているっていうところは、やっぱりどうしても大きい影響が出ているのかなとは思いますね。
やっぱりこう、まあアイヌに限らずだと思いますけど、いろんな地域でこう人口もこう減少していく中で、その本当に固有にある文化とかの豊かさとか、そこが持つこう底力みたいなものをこうまずは知ってもらわなきゃって思いますよね、うん、でなおかつ需要がついたらいいなとか
いや、需要がつくのは本当に大事なことだと思いますよ、うん、やっぱりその土地に住んでいる人でも、もしかしたらその保存会の存在を知らないかもしれないっていうところも全然あり得る話なので、
ね、
その土地の保存会の活動の需要を、まあ、見出していくっていうのも、まあ、財団が、まあ、お力添えできることなのかなとは思っています。
そうですよね。こう保存会か、私も勉強しないとなっていつも思うんですよね
ほいやほいや。
いや、アイヌ語講座もさることながら、橋本さんはその小中学校の副教材なども担当していらっしゃるんですね、はい、
そうなんです、うん、私もやっぱりこう教材って大きいじゃないですか、うん、こう大人になるにつれていろんなこう正解を知って、いろんなところから本とかもこう何かを判断できることが増えると思いますけど、うん、はい、でもどうしても小学校中学校とかの時って教科書に載っているものだったりとか、うん、お父さんお母さんから聞いたことを、何かの本に書いてあったことがそのまま受け取られることも多いと思うので、そんな中でやっぱりこうその教材に載っているアイヌっていうところは本当にある意味すごい気を使わなきゃいけないけど、すごく可能性もあるところだと思っていて、私は高校の頃の印象で、当時はアイヌのことって全部過去形だったし、こうページでも1ページないぐらいだったので、なんかそのページだけやっぱりちょっと違和感というかを覚えたのがきっかけで、じゃあ私が今学んでる歴史って本当にこういろんな角度から見れてるものなのかとか、きっかけをもらえたりしたので、こうなんだろう、本当に今後、まあ、注目するべきところというか、今後日本が頑張っていかなきゃダメなところの一つでもあるなって思ってますね、
まあ、教科書はね、検定もあるし、うん、
はい、
その出るサイクル、出版されるサイクルもそんなに早くはならないから、
はい、
どうしても教材、副教材って言われているものがそれをこう補うっていう部分があって、僕なんかもう学校の頃はどっちかというと副教材フェチみたいな、はい、そればっかり見てるっていう、社会も教科書からテスト出ますよって言われてるのに副教材ばっかり見てるとかっていう、
はい、でも副教材って意外とチャンスがありますよね。それこそテストっていう意味でも絶対副教材のところを読んどく方がお得というか、
だからみんなができる問題が答えられなくて、
はい、
みんなが答えられない問題を答えてたみたいな
でも今の時代に沿ってるかもしれないですね。
まあね、
そんな勉強の仕方もありますよね。
はい、
そんな、まあ、アイヌ語の、まあ、次世代にどういう、まあ、何ですか、まあ、次世代後継者いるんですかってよく聞かれるんですよね。そんなところも含め橋本さんにお話聞いてきてます。後半のインタビューもお聞きください。ヌワエンコレヤン。でもそうやって後継者の問題がありつつも、最近いろんな大学とかでも、大学受験とかでアイヌのカムユからが出たとか、そういう話とか聞いたりしますよね。
あ、なんか大学入試でもいろんなところで、そういったところでもアイヌの、アイヌに関する出題がなされたりとかしていましたね。
してますね。なのでこう比較的私世代より下とかは、下というかこう私世代とか同世代はアイヌのことっていうものを学びたいっていう欲はすごいあるのかなと思っていて、うん、で今こう、まあ、白老から二豚に移って、まあ、担い手育成事業とかも担当していただいている担い手育成事業とかもやってますけど、やっぱりこう学びたいっていう人は増えてんのかなっ っていうのが個人の感覚なんですけど、うんうんうんうん、どう思いますか？
そうですね、確かにその学びたいっていう気持ちを持つ方は確かに増えているのかなという印象はあります。で、伝承者育成事業っていうのは、平成20年にから、スタートした財団の事業で、当時はですね、白老町のアイヌ民族博物館さんと、ま、財団がですね、業務を委託するという形でですね、ま、その伝承者育成事業っていう事業を、アイヌ民族博物館さんに運営をお願いするという形でですね、運営した事業になります。で、白老町からですね、令和2年の4月からは、まやちゃんのふるさとであるビラトリ町の、はい、でビラトリ町にある、株式会社ビラトリ町アイヌ文化振興公社さんの方に、業務の委託をお願いしまして、現在も、進めているところですね。で、ビラトリ町さんに、事業の運営が移ってから、アイヌにルーツのあるなしにかか、関わらず、
はい、
いろんな方を、伝承者、まあ、通称担い手と私たちは呼んでるんですけれども、担い手の募集で、まあ、ここが大きく画期的に変わったポイントで、そのルーツのあるなしにこだわらないといったところで、
はい、
なので今回今、第6期になるんですけど、
6期なんですね、
そう、第6期で、ルーツが、ある方が2名、ルーツのない方が2名、計男女含男女、4名で現在、担い手育成事業、
みっちりですよね、
みっちり、
その言語工芸、
平日の朝は、8時半から、夕方の4時まで、週5日間平日ですね、週5日間もうみっちりその言語工芸も、
料理も舞踊も、ね、
料理も舞踊も自然観察 もう本当にアイヌ文化を総合的に学ぶっていったところが一つの大きな売りなんですけれども、まあ、その研修を、まあ、担い手育成事業ということで実施しているところです。まあ、昨年度、ビラトリ町さんに移行してから初めて令和4年度ですね、令和4年度に、はい、2人の修了生を送り出しました。うち一人が来年度、令和6年度のアイヌ語ラジオ講座の講師をお願いする岡本智也さん、
はい、
になるんですけれども、
ドキドキですね、楽しみ
で、その岡本智也さんもやっぱりその一つのロールモデルになっていると思うんですよね。そのビラトリ町に入って、もともとはルーツはサマニの、日高館内のサマニ町にルーツがあるんですけれども、その、サマニ町を飛び出して、で、まあ、ご自身いろんなところに住んだ後にビラトリ町の方で、伝承者育成事業に参加するな上で、ビラトリ町の方に住んで、その、伝承者育成事業を終えた後もビラトリ町に住んで、
そうなんです、
工芸家への道を歩むということで、やっぱり財団が目指す、まあ、担い手修了生の一つのロールモデルになったんじゃないかなと思っています。その地域に住んで地域の工芸を盛り立てていくっていうのは一つの、その、まあ、後継者不足の問題も先ほども、
はい、
まやちゃんとお話ししましたけれども、そこの部分の、まあまあ、本当に微力なんですけれども、財団も少しでもその、地域に入って、その地域のアイヌ文化を盛り上げていくっていったところのお手伝いができているのではないかなと実感する一つの例かなと思います。
なんか私もこう個人的にもいろんな形で各地の先住民族、いろんな国の先住民族の方とかとも話するんですけど、やっぱり改めて一番思うのが自分の文化だったりとか、うん、言葉っていうのを学ぶ時間だったり、うん、まあ、機会みたいなのがアイヌっていうのは圧倒的に少なくって、
うん、
だからこそ自分たちのことを知ることができなくて、
うん、
でこう表現することができないっていう、その悪循環というか、
うん、
になってしまってる。それはまあアイヌに限らず日本各地がそうだと思うんですけど、
うん、
そういう日本が地域文化だったりとか自分のルーツっていうものを学ぶっていう意味でも、私はある意味アイヌにはこういろんな役割があるのかなと思っていて、
うん、
アイヌが当たり前のように自分たちの文化言葉を学んで、なおかつこう活躍できるようなこう、うん、モデルというかになれたら、全道各地、全国各地いろんな人たちがまずは自分たちのことを学んで、それを強みに武器にしていける、
うん、
ってなっていくと、もっと日本 というかもっとこの社会が豊かになっていくのかなと思うので、
うんうんうんうん、
私も担い手に入ろうかなってもうなんか行くたびに思いますね。
令和8年
そうですね、令和8年にいろいろ動きますね。最後にこう橋本さんの今後の目標夢を教えてもらえたら嬉しいです。
そうですね、一つは今その若手として、たくさんいろんなところで活動している、まあ、アイヌにルーツのある方がそのだんだんそのどんどん成熟していって、アイヌ文化の伝承者としていろんなところで名前を聞くようになるっていうのは一つこれから楽しみにしていることですね。やっぱり今まあ、今までその平成26年に財団に入職してから、まあ、一人その、担当した、アイヌ語ラジオ講座を担当した時にマヤちゃんもやっぱりアイヌ語ラジオ講座担当した時はアイヌ語があまりまだ分からなかったとおっしゃってたと思うんですけれども、それこそそのアイヌ語が、まあ、分からなくてもそのアイヌ語自分が勉強したことをですね、まあ、アウトプット、まあ、どんどん、自分の学習したことを出していくっていう環境を作ってあげることでどんどん大きく、まあ、その経験としてね、その、まあ、もちろん失敗も糧にしながらなんですけれども成長していける場を、まあ、今その財団に入職して10年になるんですけれども、やっぱりそれを一つ流れを見てきたので、そのやっぱりそのまだ今は若手としてね、まだまあ知識も技術も未熟なのかもしれないけれども、その彼ら彼女らがどんどんその、アイヌ文化のなり手としてどんどん大きくなっていろんなところで名前を見るようになるっていうのが私にとっては一つ今まだ大きな夢で、その名前を出していくっていうお手伝いを財団ができればなと思っているので、まあ、財団がですね、これからも、いろんな事業を展開していくと思うんですけれども、そのタイミングでやっぱり彼らをどんどん登用していくことで彼らをどんどん世に発信していって彼らの名前がどんどん売れていくっていったところが私はとても楽しみにしていることの一つ。
私もこう橋本さんに引っ張り上げられた人の一人として今後も頑張らなきゃなと背筋が伸びますね。
ありがとうございます。こうやってもまやちゃんがこうやっていろいろと喋っていったりするのを見ているのはとっても私にとっても楽しみのことの一つなので、どんどん名前を売っていってもらって、どんどん文化のもうアイヌ語のですね発信者としてどんどんいろんなところに出ていってもらえると私はとても嬉しい気持ちになります。
もうお姉ちゃん目線でですね
そうですね、
今後も頑張りますのでよろしくお願いします。はいはい、
ありがとうございます。
またあと女子会忘れてないので、こうもう女子会しましょうって去年叶わなかったので今年こそは女子会しましょうね。
札幌来たら声かけてください
ぜひよろしくお願いします。2週にわたり素敵なお話ありがとうございます。
ありがとうございました。
やいらいけれ、
やいらいけれ。
中華はこのいらん岩手さんおれん、はいはい、岩手さんカニマネチヌホ
ッ。岡本智也さんはロールモデルとまでもうね、
はい、
もうなんか推しじゃないですけど、もう一番今こう期待をしている人っていうようなことになるのかな。
そうですね、うん、自分たちそれぞれ活躍しなさいっていうのも大切ですけど、でも誰かのことを本気で応援して思いやるみたいなのがそれをきっかけにこう考えることができるのかなとか思ってたんですけど、今回の橋本さんのお話を聞いててまさにこうなんだろう、いろんな人たちにこう日の目をチャンスをこう渡してくれるというか、それこそ前回のアイヌ語ワンポイントでもあったルイか橋みたいな形でつないでくれてるのかなと思って、なんか素敵なお話を伺った回でしたね。
そんな風にね、はい、あのかっこよくとかあの期待される人になるっていうのはなかなか誰もがなれるもんじゃないですけどね。
いやそうですね、うん、でもこの担い手、あの中に出てきた担い手育成事業っていうものも前にあのうぽぽいラジオでもインタビューさせていただいた新田裕樹さんとかもこの担い手出身ですし、うん、この出身の方がたくさんいろんなところで活躍しているので、うん、本当に自分たちの文化を学ぶ、アイヌの文化、言葉、あとは技術もですね、うん、を自分のものにして表現してそれを生活の糧にしていくっていう流れがちょっとずつできてるのかなと思って、あの私もこうなんかこの24で言うのはあれですけど、うん、時代の変わりというか、うん、私がもし小学校とか保育園の頃だったら想像つかなかったなっていうことが起こってるので、 すごいなんかワクワクしてるんですよね。
多分まやさんは1回目の24歳じゃないから、多分3回目ぐらいの24歳だからそういう風に言えるんだと思うね。
いやなので今後も楽しみに頑張りましょう。そして今週も橋本さんの好きな犬語を聞いてきました。ワンポイントお付き合いください。ヌはエンコレヤン。橋本さんの好きな犬語を教えてください。
はい、春。
春、
食べ物だとか実りだとかそういった意味があるみたいですね。私が食べることが好き、さっきもお菓子をいっぱい配るぐらい食べることが好きなんですけど、私の息子もはるかって名前なんですけど、食べ物に困らないようにということで、
それでだったんです
ね、この春の字を入れたっていうのもあります。
ケラマン春、イヤイライケレ
イヤイライケレ
春
ピリカピリカ、
息子さんの名前のはるかっていうのは、はい、あの遠く眺めるこう景色がいいはるかとはちょっと違う意味も入っていると。
そうですね、春っていうのは食べ物だったりとか、あとは食料、あとは肉とかのことも春って言いますし、穀物とかのことも言う、そういうまあ恵みみたいなものをアイヌ語で春って言いますね。でもなんかやっぱりこうどの言われでもそうですよね、うん、こうどの文化でもやっぱりきちんと食べれて、うん、きちんと生きていけること、それがこう親だったりとか周りが願ってくれることなのかなと思ってて、でアイヌのこうまあ挨拶、イランカラプテってあるじゃないですか、はいはいはい、人によってはイランカラプテなんか挨拶じゃないって言うんですよ。でなんでって聞くと、
うん、
やっぱりこうアイヌの挨拶はお腹空いてないかいっていうのが挨拶なんだ、
うん、なんて言うのそれ、
エイペヤとか、なんか食べたかいみたいなのとか、まあそれは今はアイヌ語じゃなくて日本語で聞きますけど、でも人と人が会った時にはこうお腹空いてないかいとか、何か食べたのっていうのが挨拶だとかって言ってくれる、まあ地元の人たちとかもいるので、やっぱりまあ文化に限らずですけど、アイヌはきっと特にこう食べるっていうことが大切で、本当にみんなで守っていき行く、なおかつ願いがあるところなのかなって思いますね、
はい、先週今週と橋本美由さんのお話を伺ってて思ったのは、あのやっぱ若い人が諦めないで住むようにしたいっていう言葉はすごく印象的で、
はい、
だからそういう意味ではこの若い世代の人たちに諦めないでほしいという選択肢の一つがこれだったらいいなと思って、
いや私はその可能性がきっとアイヌ文化の一部にもあるのかなと思ってますね。
うん、
私はもう将来楽しみでしょうがないんですけど、
うん、そうなんだね。
でも来年度は目標とかありますか、
はい、来年度ですか、
はい、
今年度行けなかったところに行く、
あ、ね、いい、
そして幅を広げる、
はい、
人間としての幅も広げる、ね、余計なこと言いましたけど、
今もう仕草は体でしたけどね。
そ
して来週は国立アイヌ民族博物館資料情報室長の田村正人さんにお話を伺っていきます。資料の収集だったりとか、どんなものが、うん、まあ、展示されているのかもなんですけど、うん、田村先生はカラフトアイヌについてもすごいたくさん知識をこうシェアしてくれたので、お楽しみにしていてください、
はい、
来週もそして来年度も、うん、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、聞いてくださいね。
スユヌカランロ